もう現金って持たないじゃないですか。僕も結構財布を置き忘れて家出ることが増えて、サザエさん状態ですよね。サザエさんは買い物できないでしょうけど、僕には文明の利器がありますから、どんなに世田谷の一等地の平屋建ての豪華な家に住んでいようかですよ。僕はちゃんと ID とか、PayPay とかで、QR 決済で買い物できますから、サザエさんみたいに、慌てて家に取り替えるみたいな、まぬけなことはしなくても、そっちの方が地価は高い、上等なところに住んでるかもしれん。ね、旦那さんも早稲田卒で、立派、ご立派ですね。なんか商社にお勤めになられていて。けど僕はちゃんとスマホがありますので、スマートフォン、知らないでしょうね。長谷川真子さんも知らないでしょうね。スマートフォンっていう文明の利器がこの僕の右手には握りしめられていますので、こんな現金なんてものを持ち歩かなくったって、そんなのなくったって、僕いくらだってし買い物ができますんで、全然困りませんけども。この間、スイカが急に使えなくなってすんげえ困って、と思って、もう、おいおいおいと思って、サザエさんの場合はさ、財布を忘れて、しまったって気づける範囲の時で気づけるわけですよ。あの歌詞だと、街まで出かけて財布がないことに気づいて慌てて取り替える。でしょ？それってさ、あの世界観だと、お店に行って財布を出そうとしたらバッグの中にないって気づけるし、例えばじゃあ、遠出をしようとした時だったとしても、駅に行って、券売機で切符を買うっていうステップがあるでしょ？その段階で財布を取り出すじゃん。だから駅の改札を通る前に、気づけるじゃないですか。で、何段階も、その忘れちゃうかもしんないけど、忘れたことに気づけるタイミングがたくさんあるんですけど、今になるとさ、とりあえず、電車はスイカで乗れちゃうみたいな。で、進んでった先で、例えば通信障害が発生しちゃいました。出かけた先で通信障害が発生しちゃいましたとか、あるいはスマホの電池が切れちゃいましたとか、なんかわかんないけど、データ制限かなんかわかんないけど、全然アプリが起動しませんとか、いうトラブルに陥るとさ、で、そこで初めて、やべえ、現金で払おうかと思ったら財布がないみたいな。そもそも現金をそんなに下ろしてないとか、ってなると、もう八方塞がりね。この間、それになりまして、スイカで普通に電車乗って、で、ちょっとこう、目的地より遠回りしてわざわざ遠回りをして、松屋食べたいなと思って、遠回りして遠くの駅で降りて、いつもあんまり行かない方に行って、で、松屋行ったんです。で、セルフ券売機で、頭大盛りで牛丼頼んで、で決済を、スイカで、ってやって、たんですね。で、読み取りの装置のところに僕のスマホをかざしたんですよ。でもピピピピピピピピみたいな、もう一度お願いしますなって、でもう一回やるじゃん。とまたピピピピもう一度みたいな、スマホの電波は関係ない、電波も関係ない、問題ないし、スイカのアプリだからあんま関係ないよね、あれね。確か何千円以下はなんかこう通信してなくても決済できるみたいなこと確かあったと思うんで。で、モバイルスイカのアプリを起動しても残高問題ないわけですよ。で、4000円ぐらい入ってる。で、もう一回かざすよ。ピピピピピピピみたいな。で、これのこう、反応するんだけど、決済できない、もう一度お試しくださいみたいなが、体感だけどね、体感4、5分続いて、でも、スマホの画面上はぐるぐるみたいな、読み込み中みたいなこうなるから、帰るわけにいかないわけだよね。じゃあいいや ってできないわけ。だから決済しようとしてる感じはしてるから、このままだと、金だけ引き落とされて、みたいなことになるかもしれないじゃん。でも、券売機からまだ券は出てこないわけよ。牛丼の券は出てこなくて。で、券売機の機械も、ずっとこう、もう一度お試しくださいみたいな、出てくるのね。でも、全然反応しないから、もうしょうがないと思って。戻るボタンがあったのね。だからまあ、キャンセルしようと思って。だから戻るって押したんだけど、そのタッチパネルの戻るが、効かない。押しても、戻れない。で、その後に、通信エラーです。通信不良です。エラーコードなんちゃらみたいなのが画面上に出たまま固まっちゃって、もう待つしかない。うわ、どうしようと思って、またそこから2、3分こう様子を伺っていたら、なんとか、何にも僕しない。何にも僕しないんだけど、ピピピってスイカの音がして、食券が出てきた。ああ、決済ようやくできたと思って、5分ぐらいかかって、ようやく引き落とされてちゃんと。で、残高も減ってる。ああ、ちゃんと減ってるわ。と思って。ちょっと気になったのは、ピピピピなんか見えたから、20、30、40、50ぐらいに決済されてないかなと思って、ちゃんと見たら、ちゃんと一杯分、牛丼一杯分の値段しか引かれてなかったから、あ、それは良かったと思って。で、普通に食べて、で、もう一回チャージって押したら、またそこでチャージの画面で固まっちゃって、あれと。そしたら、そうなると、スイカのアプリでエラーが出ると、今度は僕のその携帯そのものの通信が不要になって、ネットとか全然読み込めなくなっちゃって。一切読み込めない。ええー、と思って。だからその LINE とかもその辺全部ダメだよ。で、また待つじゃん。ずっと待つじゃん。で、待ってたらさ、松屋の中混雑してきて、で、うわ、座るとこないじゃんって言って、二人組の男のうちの一人が座って、もう一人が、その人と、連れのその人と、俺の間で立ち食いを始めたの。ありえないでしょ。でも立ち食いって言ってもあれだよ。テーブルは低いんだよ。椅子の席だからね。でもそのカウンター席みたいな、壁沿いのカウンター席。だから、すごく低い台なんだけど、そこに立ち食いをし始めたから、うわっと、しょうがないからさ、あ、いいですよ、僕ここもうどきますよって言って、で、そそくさと出て。でしたらいつの間にかなんかこう、解消してて、またこう、ネットって流れるようになったから、あ、よかったと思って。でもこれで、チャージ、またしたら、また固まるなと思って、通信出るなと思って、嫌なんだけど、もう一個僕は、用事があって、ヨドバシカメラで買い物をしたい。で、ヨドバシカメラって、店頭の決済、お支払い方法が、クレジットカードだと、確か 10% つかないんだよ、確かね。9% だか 10% だか、8% しかつかないみたいになってて、で、QR 決済だと、10% とか、で、今、キャンペーンやってて、5月の下旬まで 13% ポイント還元ってやってて、フルマックス 13% ポイント還元してもらうには、俺が今手持ちである決済方法で言うと、スイカで払うしかないの。で、スイカで払うしかないんだけど、僕が買おうとしてた、ヨドバシカメラで買おうとしてた買い物っていうのが、今、プラモデルの話よく最近してたと思うんですけど、プラモデルでこう、エアブラシを吹き付けるためのコンプレッサーっていうのがあって、まあ、エアを出すエアコンプレッサー。それの、全然出力はちっちゃいんだけど、それ小ぶりで、軽量で、こう、部屋、机の隅に置いといても、全然邪魔なんないちっちゃいやつがあって、それを買いたかったんだけど、それが値段がね、16,000何ぼなの。16,000何ぼだから、16,000円にしなきゃいけない、チャージを。だけど、さっきその4000円で、で、牛丼食べて残金が3,400円とかになってるのかな。16,000何、まあ、だから約17,000円チャージしなきゃいけない。17,000円するには、そのチャージをするとね、俺のその通信がおかしくなる。というのがあって。怖いのが、 このなんかエラーの要因がスイカだからさ、これなんかスイカがマジでこう取り返しつかないぐらいにバグったらさ、俺電車で帰れなくなるんじゃないの。でパッてカバンの中見たら現金がないの。現金が入ってないの。これ俺がスマホのスイカがモバイルスイカがマジでバグったら電車に乗って帰れなくなるっていう状況なわけ。その状態で、でも買い物はしたいし、要はその結局のところ改札口でピッてやった瞬間に受け付けてくれないだとダメだ。いずれにしても改札をくぐる前にスイカが正常に戻ったかどうかを確かめる必要がやっぱあるわけですよ。一か八かの綱渡りはやっぱ怖いからね。混雑してる、ただでさえ混雑してるターミナル駅の改札で、後ろからわーって人が来てるところに、俺がカンコーンとなったら、多分下落ちされて、使え。だからお前はダメなんだよ。だからお前は松屋の券売機でトラブルするような男になるんだよ。さっきの見てたの？さっきの見てましたか？ヨドバシカメラの店内で、チャージを試める。とりあえず1000円だけ。とりあえず1000円。スイカもさ、ちょっとこう疲れてて、ペニー5000円すかなんていうことになってる可能性もあるから。ペンギンの畜生がさ、そのに言うかもしんないから。1000円だけ、1000円だけ、お願い、1000円だけだからさ、いいじゃん、いいじゃん。ああ、しょうがねえな、つって。受け付けてくれて。おーし、と思って。わーっと。でもさ、あんまり何回も何回も繰り返しチャージするとさ、それでまたバグるかもしんないじゃん。それがすごく怖くて、いやーと思ったんだけど、1万7000円にするにはさ、今だから1万7000円するために今残金が、だから1000円チャージできたから今4300円とかなんだけど、スイカのアプリがさ、まず上限2万円なのね。で、一撃で1000円、1000円、2000円、5000円、1万円みたいな選択しかなくて、1万円1回、5000円1回、1000円1回みたいな、3回くらいの分けでチャージしておく必要になっちゃって。で、もう3回のチャージがすっげえ怖いの、その、さっきあんなにバグってたから。なんとかこうチャージをして、3回分通って、やった！んで、目当ての商品を手に取って、レジに。スイカでって言って、もうドキドキですよ。さっきの松屋の券売機みたいなことになるから止まるから。ふわっと、立ってからしたら、やっぱり、エラーになるのよ。ふわっと思ったら、ヨドバシカメラの店員さんが一言。俺が、その決済機に、スマホをかざしてる様を見て、iPhone の場合は、カメラの上あたりをかざすといいですよ。って言ったの。俺は、バッテリーらへんの、この普通の背面のど真ん中を狙って、その決済機械にかざしてたんだけど、で、2回目見よ。僕、その言われた通り、カメラの上のあたり、だから、iPhone の上っ面のあたりでね、本当に上の方、角っこのところを、かざしたら、一発で通った。さっき、松屋の時、もう俺、iPhone のその腹の部分、そのバッテリーがある部分を一生懸命ガンガンガンかざしてた。そういうことだったのかと。そういうことだったのかと思って。ヨドバシカメラの店員さん。そういうことだったのかと思って。全部は繋がった。あの時俺がやり方が悪かった。よかったと思って。そういうことなのかと思って。だから、スイカの障害が起きてるのかなと思って、ネットでも一生懸命喋ってたと思ったけど、そのスイカがこうバグるたんびにネットを繋がらないから、結局、スイカの障害があるかどうかも、結局ネットで調べていられないまんまだったから、あ、障害とかしなくて、俺がかざす方法悪かったんだ。だから機械の側も、松屋の券売機も、ずっとスイカでやる、スイカで払う、スイカで払うって言ってる割にスイカかざさねえじゃん、みたいな。ことなってた。そのヨドバシカメラ店員さんの金言ね、金言、本当に人間50年と並ぶ人間 スイカをかざすときは iPhone の場合カメラの上あたりをかざすべしっつって燃やさかる不本の字の中で炎に包まれながらピッつってシャリーンつって決済できたけど火の手はもう間に合わないゴーみたいな感じでなってさ、よかったと思ったんだけど、やっぱり現金は持っとくべき。この間さ、ご飯食うついでに、ご飯までちょっと夜ご飯まで時間があるから友達と、ゲーセンみたいなとこに行って。で、したらなんかほら、ドーム状のさ、機械でさ、中ぐるぐるこう、半時計回りかなんかでこう、景品がこうぐるぐる回って、それをさ、アームでこう取って、すくい上げて。で、それをこう、メダルゲームの何、トレイがさ、2枚重なっててさ、その上側のトレイがこうぐーぐーってこうスライドをずっとこう上、何、スライス、何ていうか、手前、奥手前、奥手前とこうスライド運動をずっと繰り返していて、それをその上に景品を乗っけて、そうするとその板がこうぐーっと押した時に、それでこう押し出されてゴロゴロって転がって、で、こう、何、手元にこう景品が転がってくるみたいな、あるじゃないですか。んで、なんかちっちゃいさ、何、なんかチョコとかさ、なんかそういうお菓子がこう入っててさ、30秒以内に何回でもすくえますよね。あるんだけど。まあ、例によってまあうまくできてるから、そう簡単にはね、すくってこう押し出してこう取ったりはできないんだけど、ね、まあ、時間を潰す必要もあるし、なんか必ずみんな気持ちでね、その、なんか梅干しのやつがいっぱい入ってるやつがあって、で、なんか、蜂蜜梅干しみたいな。で、ガチの梅干しなのね。カリカリ梅とか男梅じゃなくて、ガチの梅干しで。で、一粒ずつ個包装になっているやつです。結構 大粒の梅干しなんだけど。まあ、だから、おやつ代わりにかじるみたいな感じのね、甘っちょっぱい梅干しなんだけど、なんか、適当に、じゃあ、それでもやろうかな、なんていう風になって。で、現金持ち歩くのにしてたからさ、ちゃんと千円札もあったから、じゃあ、両替をして、じゃあ、100円玉を積んで、まあ、500円ぐらいで、なんかこう、程よく取れたら儲けだよね、なんていう感じで、やったらさ、どんどんお金が溶けてくんだけど、全然出てこないわけ。で、そういうさ、一粒一粒候補となってる梅干しの袋と別で、プラスチックの透明の大玉の中にぎゅうぎゅうにその梅干しが詰まってるっていうのもあって、それも一緒にこう、さっきのその押し出すトレイの上に乗っかってるわけ。だからうまいことだから他の個包装のちっちゃい梅干しでこう、を積み重ねて、それでぐーって板が押し出すと、それでこう押し出されてこう、なんていうの、ゴールデンウィークの玉突き事故みたいな、サンデードライバーが慣れないレンタカーでみたいな感じでゴンゴンゴンゴンつってガシャンガシャンガシャン、車6台が絡む事故で20キロの渋滞ですみたいな、そういう感じで玉突き事故が発生してくれると、手前のその大玉のやつがゴロッと転がって、なんかこう大量獲得みたいなのができるんだけど、まあ、それを狙ってんだけどさ、全然転がんない。もうその、キワッキワのところなんだよ。もう板キワッキワのところで、もうあとちょっとでもゴロってなるところの、手前のその大玉の手前でさ、もうほんと、何、ヤマト運輸がトラック止めるときに使ってる車止めみたいなのがこう、感じでさ、もうそれが、うまいからこう、大玉の下のとこ潜り込んでこう、噛んでさ、何回やっても、こう、僕がこう何回すくって、こう、そのさ、取りに置けるさ、こう、もう、何、波打ち際みたいな感じでさ、この梅干しが行ったり来たり、寄せては返し、寄せては返して、ぐっしゃんぐっしゃんぐっしゃんぐっしゃんやってんだけど、それが頑固で、全然落ちなくて、気づいたら、2000円使って、千円札2枚使って、あんまり食べたくない梅干しに2000円使ってる!と。で、景品の、さ、受け取り口見たらさ、ポロポロこぼれてきたさ、梅干しがさ、6粒。 梅干し6粒。梅干し6粒2000円。すごいでしょう。ね。で、その後さ、食べ、行った夕飯がさ、いい感じの老舗の、あの、カツレツのお店。昭和一桁年代から続いてる老舗のお店のカツレツ定食ですよ。2000円。これ、どっちが高価かっていう、言ったら、梅干しですよ。だってこっち、6粒2000円ですからね。もう高級ですよ。もう、カツレツ定食でしょ？カツレツ1枚、キャベツ、それから、赤だしのね、あの、しじみの味噌汁で、ご飯に漬物ついてきて2000円。全然梅干しの方が高いですから。多分梅干しの方、あれ、大正から続いてなきゃおかしいね。大正なきゃ、一粒あたりの単価考えたらもう大正から続いてる老舗でなきゃおかしいから。ね、すごいね。番組の皆様からメッセージを募集しています。概要欄に貼ってあるリンクからメッセージフォームに飛んでお気軽に投稿してください。 X のポストはハッシュタグ寝るまでラジオとつけて感想などお待ちしております。だからさ、結局お金を持ってたら持ってたでっていうところなわけですよ。現金を持ってなかったら、ああ今金ねえやで終わったんだけど、千円札が入ってたからね。今でもさ、悪魔的なさ、ゲーセンだとさ、もうそれもだいぶ前からあるけど、あのその追加でできちゃうクレーンゲームとかあるんだよね、もうね。恐ろしいよ。恐ろしい。あれはあかん。というわけで、いい意味でね、現金だと歯止めがかかりますからね。っていう風にね、いろんなことを思いました。というわけで、今夜はこの辺です。皆さん、おやすみなさい。